また大枠何と何にか何で切っと悶弱せんとき、うん、模索して免許を得たりや未だしやどのようにそれがどのようになったかって、あなたは聞くけども私に聞くのはいいけども聞くんだったらあなたはその時に目の前で実際にですねここにあるように面の皮ですね狐でもどっちでもいいですけど面の皮本当にその時の様子がどうなってるかっていうことをはっきり見届けてるのか言ってます。聞くのはいいよね。聞く力がある。聞くのはいいけども、あなた自身はどうかって。また何時夜行心を出せりや今出しや。あなた自体がそういうふうな狐の体とかっていうものを。下脱をした、いわゆる狐から人間に戻ったというような言い方でしょう。そういうようなことが本当にあるのか、あるいは迷ってたものからはっきりした世界に自分できちっと行ったということがあるのかどうかというべしたり、問われたのにですね、問い返してますね。ね、答えるときに問われたときに問い返す力があるんですね。あとそうやって人にいろいろなことを言うけどもあなた自身はどうなんですかってすごいですね。襟を正せということでしょうか。問う方も問われる方も上下の関係じゃないんですね。この問答って仏法で問答をするということは上下の関係じゃないんですね。師匠がいて弟子がいて上から下にいてそういう関係じゃない、対等なんですよ。問答するときそのくらいの力がなくちゃ、物を交渉するときだってそうじゃないですか。上下の関係で物の交渉したらもう初めから勝負は決まってるじゃないですか。え、そうじゃない、対等に喋れる力がないとダメでしょう。対等に喋れる力があるということは私もちゃんとしてますよということがはっきりしてなきゃ無理だよね。また何時他の学人に不落因果と答えしや今出しやと言うべし。実際にあなたはいろんな人が安全に来たときに実際に不落因果っていろんな人に言ってみたのか、その時に不落因果と言った時に、狐になった人がいるのかって言いたいのでしょう。不満因果といったら救われたというその不落因果不満因果という言葉があってですね、百丈山にいたこの方がですね500年前にある修行者が自分のところに訪ねてきた時に因果に落ちるかどうかって言った時に不落因果には落ちないって言って答えたら、その答えたために自分はですねこんな哀れな狐のような体になってしまいましたって言っているのですね。それで、百丈禅師のところですね、毎日参禅をしていつまでたっても話が終わっても一人だけそこに残ってる人がいるもんだから、お前さ 先誰だったら、いや実は私は500年前にこういうことがあって修行者に因果に落ちるかどうかってと尋ねられた時に、不落因果って言って因果に落ちないって答えたらこんな体になっちゃったので、どうかあなた私に一言言ってこれを元のような体に戻してほしいって言った時に、百丈禅師が不満因果とおっしゃったら、それで元の身に戻ったという、まあ、長い話がこの会話の元になっているわけですね。だからそういうものを踏まえた時に、ここで大幕にあえて道元禅師が、時代は随分違っているんですけども、もし自分がその時代にいたら大幕禅師にこういうふうに対応するけどなって言ってるわけですね。あなたはその時に学人に一人ずつ座ってやってみたのか、いわゆる100人に聞いてみたっていうのがあるじゃないですか、統計 で、 ね。でそうすると100人に聞いてみた時、みんな狐になったならば、不落因果っていう言葉は、ああ確かに人をそういうふうにさせる力があるんだなっていうことが分かるけども、あなた言うたことないんじゃないかって言いたいんでしょ。それなのに勝手にそうやって個人がそういう話をしてるのをそのまま持ってきて、そんなもっともらしい話をしてるけど大丈夫かって。要するに言葉によって人が騙されるんじゃないですよね。言葉によって人が悟るのじゃないですよね。そういうことから離れるから悟るんですよね。人間の理解、自我分別から離れるから初めて真相に触れるんです。それが言葉であったり音であったり物であったり香りであったり味であったり、さまざまなことがあるけど、その触れた時に言葉ではなくて真実そのものがそのまま自分に触れるから、なるほどっていうことが初めてわかるんです。それまでは考え方、資料分別で、あそうかこういうふうになってる、ああなってるって、その程度の分かり方しかしないから届かないだけじゃないですか、実物に触れていても。人間がものを触れて探るっていう時は、こちらに条件があって自分の知りたいっていうものだけをこうやって見て分かったと思ってるんですよね。それ以外のことは尋ねないもんね、物に触れたって。自分に力がないんだもん、自分の中で思ったことだけじゃん尋ねるのは。だけど